では最後に日本弁護士連合会家事産地問題検討ワーキンググループ座長の新里浩二からお話をさせていただきます。それでは新里さんよろしくお願いいたします。
皆さん今ご紹介いただきました、弁護士の新里でございます。ご紹介にありますように私は弁護士32年間ずっと借金で苦しむ方の支援救済のために弁護士活動をしてまいりました。まあ、鶴見では隣にいる鶴見屋さんとともにずっと家事産問題を取り組み、そして2006年にはみんなの大きな力でグレーゾーン金利をなくす、そして230万と言われた家事債務者が今20万人まで下がってきています。やっと法改正の効果が出た。そうしたら今度はカジノですか。カジノが日本の成長戦略なんですか。私は家事債務救済活動をする中で何度も何度も依存症のために借金を作って会社、家族、そして最後は自分の命を失う、そういう悲劇をずっと見てまいりました。そういう悲劇の上に経済成長を図るような政策、それがまともな政策なんでしょうか。そんなことは絶対ありえない、そう確信をしております。日弁連では5月の9日にこの各地の解禁推進法案の廃案を求める意見書を採択しております。これは全国の弁護士会の会長さんが集まる理事会で皆さんがそうだということで一致して日弁連で廃案を求める意見書を作ったところでございます。今カジノ議連の皆様はオリンピックに合わせて海外からの観光客を1000万、それを2000万にしよう、それのこのカジノが目玉だ、成長戦略の切り札だ言われています。またアベノミクスの大きな目玉だったと言われています。アベノミクスって一体何ですか。第三の矢と言われてますけれども、規制緩和をして海外から投資を呼び込む、そして成長を図ろうとする。このカジノで見ますと、日本が禁止されている賭博を解禁をして海外からの投資を呼び込む、そして狙っているのは何ですか。日本の個人資産約1兆6000億、これがターゲットではないんでしょうか。そしてその儲けが圧倒的に海外に流れていってしまう、そして多くの被害者が出てしまう。カジノを推進する学者の先生の中では、このカジノによってタンス預金、高齢者のタンス預金なら経済を活性化させるんだと、そういう方すらいらっしゃいます。今高齢者が特殊詐欺という横領の詐欺等の被害になっている、今度はカジノの被害に出していいんですか。そんな社会が日本の求める社会なんですか。これは絶対ありえないというふうに私は確信をしております。日本のカジノは2010年に解禁をしたシンガポールを見習うんだというふうに言われております。私も今年の8月シンガポールに行ってまいりました。シンガポールでは2つのカジノが設立されております。私が行った平日の午後昼でしたけれども、なんと高齢者、中国系の高齢者の方が観光バスでどんどんどんどんカジノに入ってくる。そして私もカジノに入ってみましたけど、なんと高齢者の方が多いんだろうか。先ほどの狙いも高齢者であれば、今シンガポールが、それは海外の中国系の観光客ですけれども、日本であれば関東近辺または全国の高齢者の資産が狙われるのではないか、それを体感したところでございます。さらに言えば、依存症の支援をしている宗教団体の方とお話しさせていただくと、非常に 相談が急増している。さらに言えばローンシャークという日本で言えば闇金です。これが跋扈して人の命まで奪っていく、その事実を聞いてまいりました。さらに韓国にも行ってまいりました。韓国では2000年に地獄民ができる観音などというカジノがオープンしています。17カ所ある1カ所のカジノが売上の全体の売上の 52% を占めている。ソウルから200キロ離れたところ、バスで4時間かけて私も行ってまいりました。そこの中毒センターでもお話を聞きました。観音などは廃校になる、その経済活性化策を国に求めたところ、核廃棄物の最終処分場はどうかと言われて、そんなことないでしょうと提案されたのがこのカジノだったそうです。このカジノによって経済が活性するかと思ったら、雇用が増えると思ったら、なんと人口が半分になる、子供を育てられる環境にならない、犯罪が増える。そしてそこの中毒センターの部長さんの話、どんなに依存症対策をしても自殺や資産の当人と言っておりました。亡くなること、それから地域社会が崩壊すること、これを防げることはできないんだと。カジノの会社の中にある依存症のセンターの部長さんの話でした。そして解禁する上では十分この負の影響を考えなさいと言っていただきました。私はこの観音ランドの一番近い駅のそばに行ってまいりましたけれども、なんとさて闇金の広告のどんどん原始大のがなんと多く貼ってあることか、それから坂道のところにバスが止まっていました。そこはカジノホームレス宣教者という教会の名前がついていました。そしてそのバスの後ろに写真が貼ってありました。女の子の写真でした。なんで書いてあるのかなと見ましたら、お父さんお母さん自殺しないでくださいと書いていました。実は観音ランドでは過去6年間にランド内で自殺した人が48人にも達するんです。外で自殺しちゃっては分かりません。そのぐらいカジノの依存症と自殺の問題、これが密接な関係なんです。だからこそ私たちは人の命を守りたい、人権を守りたい、だから日弁連全体として反対しているのでございます。今この法律自体が今回は採決されないということが新聞報道で言われております。これはただそうなっているのではなくて、社会で関心を持っていただき反対だという多くの声がそれを採決をとどまらせているんです。事実が実態がとんでもないということがとどまらせているんです。私たちが声を上げること、それがなんとかこの法案を廃案できる唯一の方策ではないかというふうに考えています。今日日弁連としましては多くの消費者団体に団体署名をしていただきました。後ろにこれ書いてありますけれども、そして今日は主婦連からもナックスからも退職者連合の皆さん、それから若宮さん、ジャーナリスト若宮さんにも相談いただきました。団体署名はそれにとどまりません。消団連も全国消費者相談員協会の方、多くの消費者団体が反対をしていただいております。そして各地で反対運動を行っている方の多くの支援もいただいております。日弁連はこの法案の廃案のためにさらに大きな市民運動の結束を達成して最後廃案に追い込みたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。大変お騒がせしました。どうも失礼いたします。
里さん、どうもありがとうございました。以上をもちまして、終了とさせていただきます。本日はお昼休みの貴重なお時間を頂戴いたしまして誠にありがとうございます。これで終わりにさせていただきます。